はい、皆さんどうもです。というわけで今日もGラジオよろしくお願いします。はい、お気づきの皆さん、来ました、やばいよ T シャツ、いいですね、危な、最高ですね、テンション上がりました。もうね、ジョビンさんの T シャツもそうですけど、普段着からガンガン着ようと思いますのでね、この前コラボしていただいた梅野くんの、ぜひ皆さんもお揃い買って、来ましょう。はい、それがね、選手を応援することにもなるんで。はい、というわけでね、今日はあれですね、ライジンランドマーク14、仙台大会の前日ですよね。ってことは今日、軽量だと、軽量をみんなクリアしてくれることを祈りつつ、昨日のね、2日前の、インタビューとかあって、それの、まあ、現時点で、出てるニュースを、まだね、全部拾いきれてないんです。まだね、多分全部は出てないと思うんですけど、ちょっとそれやるとね、夜まで、夜中までかかっちゃうんで、現時点出てる選手のインタビューとかニュースで、今日もやっていきたいと思います。はい。ね、僕ね、ちょっと、解説にはいけないんですけど、こっちからペーパービュー買う予定なので、ぜひね、皆さん一緒に、はい、Unext をおすすめします。Unext のね、ペーパービューで一緒に雷神楽しみましょう。はい、そんな感じでですね、まずは、まあ、メインイベント、ね、雷神フライ級、タイトルマッチの挑戦者、新龍誠選手ですね。で、新龍誠選手は4月のね、ズール戦の前に、榊原 CEO に対して直接1本取ったら挑戦者にしてくださいと、直談判していたそうです。で、試合はね、有言実行でアームロックによる一本勝ちを収めて、まあ、今回挑戦権をもぎ取ったって形らしいですね。はい。で、アメリカントップチームの特訓を経て、打撃へのビビりがなくなり、接近戦でも勝負できるようになったと自信を示してると。いやー、これはね、ものすごい大事なことですね。特に、まあ、グラップラーっていうか、組んで勝負したい選手にとって、ビビらない、打撃が怖くなくなるってことはすごく重要なことだし、本当に距離なんですよ。打撃を大体グラップラーが組みつけないで負けるパターンって、まあ、相手のまあパンチの距離に入りって怖くて、怖がってそのパンチの距離に入らないとこから、ステップタックル来るから遠くて切られちゃうんですよ。じゃなくて、このパンチの距離の中に自分の顔を置いて、相手のパンチも当たる、ただ自分のパンチも当たるとこに入ってからテイクダウンすると、まあ、テイクダウン成功率はだいぶ上がるので、まあ、そういう意味ではいかにその危険などこからかいくぐって中に入って組みつかっていうのはすごくね、重要だと思うので、そういう意味ではね、このアメリカンチトップチーム行って打撃へのこうビビりがなくなったっていうのはかなりでかいですね。まあ、確かにここ最近の新龍選手の試合を見てても、躊躇なくテイクダウン、もともとね、タックルは間違いないし、ただやっぱ距離が遠かったのと、っていうのはあったと思うんですけど、そこはなくなったんで、今回かなり楽しみですね。勝敗予想もね、ジョビンさんと、ね、やりましたけど、そちら見てほしいんですけど、はい。そして、大久保選手への感情については、嫌いは嫌い。それは一切変わらないと。ただし試合中は感情を切り離し冷静にフィニッシュを狙うスタイルに変化したと語ってます。殺しを持って戦うと言葉を残しているそうです。これはね、多分そのね、アメリカントップチームへ導いてくれた堀内恭司選手のマインドでしょうね。もうロボットのように何の感情も持たずに戦うって堀内選手はね、常々言ってるんで、多分ずっとね、堀内選手と一緒に練習とかね、まあまあ、私生活とかも過ごして、堀口教授マインドを受け取った新龍誠が、今回ね、打撃への不安もなくなって、メンタル的にも、まあ、怒りってすごいパワーなんですけど、ただね、そのすごいパワーなんですけど、冷静さを失っちゃうところがあるんですよね。怒りってものすごいいいんですよ。僕も怒ってね、もうイライラしてね、試合してたことあったんですけど、確かに僕の経験上、怒りながら戦うと作戦通り戦えないんですよね。もう殴りいっちゃうの、イライラして。だから僕ずっと試合前に怖いから岩瀬さんにね、セコンドパンパンってビンタしてもらって、うわーって 自分の中でこうプツンって切れて感情ブワーって爆発してからいつもリング上がってたんですよ、最初の頃。あの本当ギルバート・メレンデスとの一戦目とかもね、はい。ただその時って本当に何だろう、全然冷静じゃないんですよね。もっとこうやってこうやってこうやってとか考えてたのに、もう殴り合いでもう来いよこの野郎みたいになっちゃうから、これ良くないなと思って、それもやめて冷静に戦うようにね、年とともになったんですけど、もうそういう意味ではね、この、 あのメンタリティはすごくいいと思いますね。はい。そして大井久保選手は現在39歳、新龍選手の成長については素直に認めてって、これまでの新龍ではなく新しい新龍と評価して、競り合いで引かなくなっていると警戒していると。それでも自身の最大の強みは5分3ラウンドの間わがままを押し付け続けることと語っていて、今回もそのスタイルを貫くと言ってます。で、今回の仙台開催は大井久保選手にとっては悲願でもあると。でね、岩手を含む東北での試合はアウェー感は全くない。東北の子供たちや若者が、俺もやりたいと夢を持てるような試合にしたいと言ってますね。で、年齢的にもここ 1,2 年は毎試合最後になるかもしれないという覚悟を持ってリングに上がっていると言ってます。そして、ね、UFC328 でのジョシュア・バーン平達郎の試合はあれだけ劣勢だったけど最後まで戦う姿勢を持ち続けた平君の姿を見てやる気が出たと、ね、自身の新流性能向けての、まあ、インスピレーションを得たとも明かしてます。いやー、こちらもね、もう本当39歳、自分のことで言えばいつだ39歳、2017年とかでしょ。もうバンタム級に落とした時か。すごいよね、39歳までピークを保ってるわけじゃないからね、大井久保の場合。この前のモテア戦ももうあのね、ボクシングテクニックとかさ、ヘッドムーブとか強くなってるからね。もう本当すごいよね、この軽量級で。はい。そしてね、バンタム級っていうところになって、本当の自分のベスト階級であるフライ級、かなり減量もきついと思うんですけど、まあそんな中でね、しっかりやってて、なんか改めてすげえ男だなと思いますね。いやー、このメインイベントがね、楽しみです。ぜひ皆さん、何回も毎回同じこと言いますよ。はい。買う効果ないですから。ライジンのね、ペーパービューを買っとけばよかったって後悔はたくさんありますけど、買わなければよかったっていうね、ネガティブな後悔することはないですから、もうほとんど。もう 0.00000000% ぐらいですから。皆さん、ぜひ迷ってる方、ね、Unext で、ライジンペーパービュー、ね、買っていただけると嬉しいです。はい、今回、勝敗予想なくて、あれですね、佐伯さんと鈴木さんの、なんかね、フリートークみたいな感じの勝敗予想。あれも見どころか。あれも良かったですね。はい。ああいうのもやりたいな、僕。あそこに僕も混ざりたかったな。あのトークめっちゃ面白かった。はい。そして、次はね、セミで、モテア選手と戦うトニー・ララミーですね。はい。こちらは、なんとね、ララミー選手が来日直前のファイトキャンプ終了盤に、愛犬の散歩中に他の犬と喧嘩になって、まあ、仲裁に入ったところを相手の大型犬に腕時計の上から深く噛みつかれた。この辺なのかな。で、翌朝には手がバカみたいに腫れ上がって動かせなくなるほどの重度の感染症を発症。で、傷口からは海が出続けており、縫合もできない状態に陥ったと。で、治療のために抗生物質の注射と服用を余儀なくされた結果、減量プロセスに多大な影響が出たと。で、当初のフライ級57キロから両陣営合意のもと59キロのキャッチウェイトで行われることになったと。これさ、大丈夫なの？普通に見て。絶対ベストコンディションじゃないよね。だって、腫れ上がって熱とかも出るし、縫えないほど海が出続けたんでしょ？それいつかわかんないけど、キャンプ終盤ってことは、まあまあ、1ヶ月前とかじゃないです。2、3週間前とかでしょ？多分。大丈夫なのかな？で、コンディション気になりますね。はい。ね、ニューララミーみたいな、すごくここ2戦、ね、山内戦、かなりいい動きだったんで、はい。ちょっとね、それを ちょっとイメージしてたんですけど、もしかしたらコンディションの心配があるかもしれないし、まあ、抗生物質とかもね取ってるんで、うん、抗生物質取るとね結構あの何胃の中の、まあ、腸の中のいいこう菌とかも全部倒しちゃうんで、あんま良くないですよね。抗生物質、まあ、うん、ちょっとね、だからね、コンディションが気になりますね。うん、それもパンチ打てんのかな、そんなになるほど。晴れて、海出続けて、ちょっと謎っすね。はい。そして、元谷選手は、対戦相手のね、それはまさかね、まあ、犯人が犬だったとはと、そういう理由だったら仕方ないと、受け入れてくれました。ただ、体重変更の影響については、自分はもう57キロに合わせて体重を落としてましたし、57キロの筋量だと。で、あっちは59キロ。で、2キロ削らずに済んだ。どっちかっていうと不利じゃないかなと思ってますと。で、パンチの重さや組の強さにおいてアドバンテージがあるとして、体重変更が ラミー側に有利に働くと指摘してますね。で、ララミー選手をパワーファイターで KO 力があると警戒しつつ、相手が全局面で勝負すると言っていることに対しては、全然全局面で勝負したいと、真っ向から受けて立つ構えを見せてます。まあまあまあまあ、確かに体重的には2キロってさ、いつも言うけど、2キロの油じゃないよ。赤身の肉を皆さん、ね、食べれないでしょ。そんだけ筋肉差が、筋量差があるってことは、とんでもない差ですからね。だからその辺は不利だけど、コンディションがね、気になりますね。なんかね、試合終わってから実は戦える状況じゃなかったって言われてもちょっと泣いちゃうから、少しでもね、いいコンディションでララミー選手は戦って、ベストファイトをしてくれることを願いますね。はい。そしてそのララミーは、元谷選手について、経験豊富で強豪ともたくさん戦ってきたオールラウンダーだと、高く評価してます。はい。ただ、突出して強い部分はないと。はい。で、それに対して自分自身は全部そこそこではなく、あらゆる面でも突出して優れていると。ね。どんな局面でも彼を凌駕できると言ってます。はい。で、まあ、相手はね、打撃を防ぐのではなく、私が動き回って攻撃を受け流す。レースインが得意だから、グラウンドに持ち込まれることは全くないと。試合展開を完全にコントロールする腹積もりだと言ってますね。ちなみに、プライベートでは8歳の頃にナルトを見て以来の筋金入りの日本オタクだそうです。これ知らなかったね。で、これまでは試合だけでトンボ返りしていたが、今回は彼女も来日しており、試合後の念願のナルトの村に見に行く計画を立てていると。ナルトの村ってどこにあるんだろう。そんなんあるんだ。ちゃんとね、ビザもそういう風にやっててくれたらいいけど。それでね、なかなか外国人選手が来れなくなっちゃうんで。ナルトの里ってやつ？あ、違うか。テーマパークは兵庫県淡路島と山梨県富士吉田市にあるの？兵庫県淡路島公園。人間の森。全然知らなかった。知ってました皆さん。ナルトはね、見たと思うんだけどね。二つにあるんだ。なるほど。はい。そして、ララミー選手は、昨年のね、グランプリ優勝者である元谷選手に圧倒的な勝利を収めれば、次は間違いなくタイトル挑戦権が巡ってくると。ね、虎視眈々と、まあ、ベルトタイトルを狙ってるってことですね。はい。そして、今度は、イサオ選手とね、同世代ベテラン対決をやる、昨日熱く語っちゃいましたけど、八千雄介選手のインタビュー、エンカウントに載ってました。はい。八千選手はね、2016年のライジン初参戦以来、ライト級の年季選手として活躍してきましたが、ま、直近はね、ベラトールでの試合も含めて、3勝3敗と苦しい戦いが続いていると。直近には3月には韓国のキム・ギョンプン相手に TKO 負け。ね。なのでカード発表時には榊原 CEO からこの試合に負けたら出禁にします。そのぐらいの覚悟で挑んでもらいますと。強烈なプレッシャーがかけられて。昨日のね、2日前のあの、トークンとかでも言われてましたね、榊原さんに。はい。で、八千選手は会見で、って思いましたと。社長がそう言うならそうなんでしょうし、そうならないように必死こいて戦わなきゃいけない。 という覚悟を示しました。で、自身の現状については最近は素直すぎたと、ね、人生においては良いことかもしれないが勝負の世界ではマイナスになることあると、ね、無理して歯を食いしばって耐えて乗り越えなきゃいけない時間だってあると、ね、スマートな戦いだけではなく泥臭く勝利をもぎ取る決意を示しています、ね、現在のルイス王者ねグスタポについてもあさって勝ってもう一回チャンピオン戦線には絡みたいと言ってますね。現在36歳です。いやーちょっと期待しちゃいますね。なんかスタイルもね、あの今のスタイルと僕のね、あの晩年のスタイルに似てるんで、個人的にはすごく応援しちゃうし、そのギャップもいいですよね。あんだけお祭り男って言われて、あのね、ド派手な試合してた八千選手が年齢とともに、己を知るじゃないですけど、己の力量を知って理想と現実の中で現実をとって、そのね、勝ったり負けたり繰り返しながらも、このライジンという舞台にね、しがみついてでも生き残っていく、ごめんなさい、生き残っていくっていう覚悟を見れてね、すごく好きですね、今の八千君は。うん。はい。で、まあ、素直すぎるってね、これ、本当に僕もいつも言ってるけど、人間、この、人間としての成長は、一般社会ではプラスになるけど、格闘技っていう、中ではマイナスになるんですよね。一般社会に馴染んじゃダメなんですよ。馴染むとやっぱ社会常識を知ってしまうとなんかねやっぱダメだと思いますね。やっぱ狂ってなきゃこういう世界では生き残れないし自分を出すことができないね。だってそうでしょ、まともだったらさ、相手も大きな夢を持って志を持ってチャレンジしたことに対して自分がその相手の夢をねぶんどってぶっ飛ばしてぐちゃぐちゃにして食いちぎって自分のものに栄養にするっていうのをなんかやれないよね、心苦しくて。けどそんなの関係なくね、知らねえよって言ってどんどん自分だけのことを考えて、まあ、トップに行くのが格闘家なんで、これすごくわかりますね、うん、人間としての成長は、まあ、本当人としてはプラスなんですけど格闘家としてはマイナスなんです。だってそこをどうするかってすごくね難しい問題、まあ難しくはなく、現役時代はもうそれでいいと思うんですね。あの、人間的成長なんて。ただ、あの、現役終わってからそれだけでいると、まあ僕みたいにいろいろ苦労するので皆さん、ね、炎上したりするので、あの、人間的にもね、成長する余白は残しておいた方がいいかもしれないです。僕はもう余白ないんで、このまま生きてきます。もう、ね、自分勝手に。でも自分勝手に何が悪いのってスタンスで。生きてきますね。はい。そしてそのライト級のね前王者イルホム・ノジモフが実は前回の、グスタボ戦前十字靭帯断裂を隠して試合に出場していたらしいです。はい。この前ね SNS でこのグスタボ戦の準備中に、前十字靭帯を断裂していたと。で 100% の状態でトレーニングができないほどの重傷を負いながらも自分に負けたくなくてリングに上がり挑戦しましたと、チャンピオンとしてのプライドから強行出場に踏み切ったということを言ってました。で、現在は手術を成功させて、今は回復に集中しながらさらに強くなる準備をしていますと。ね。まあ、松葉杖のね、写真とともに、勝利への渇望は今まで以上に強い。必ず戻って自分のゴールドを取りに行きますと。ね、力強く再起を誓ってました。はい。そして、また朝倉海の話言っていいですか。はい、この前のね5月30日の UFC ファイトナイトマカオでねキャメロン・スモザーマン相手に1ラウンド1分50秒 TKO で勝利した我らが朝倉海がね、なんと UFC 公式のノックアウト・オブ・ザ・マンスね、今月の最優秀 KO に選出されました。おめでとうございます海選手。そして UFC 公式はフィジカル面でこれまでよりも調子が良いように見え、パフォーマンスにもキレがあったと評価します。そして他の海外メディアの評価としては、フィリピンの GMA ニュースオンラインのラファエル・バンダレイル記者は、このエンカウントの取材に対して、朝倉海選手を UFC の有望株として本当に大きな伸びしろがあると、あと数回勝利を重ねれば真のコンテンダーになれるとね、高く評価してます。で、デビュー戦でいきなりタイトルマッチに抜擢されたことへの賛否については、まあ、USC の外ですでに実力を証明していた、 マイケル・チャンドラーがベラトルから UFC に来ていきなり上位ランカーと戦ったケースと同様で納得いく話だとね、擁護してます。で、UFC ファンも朝倉にはポジティブな印象を持っていると。はい。で、今後の展望としては UFC の公式は次の対戦相手候補としてマルロン・ベラやハオニー・バルセロシュといったランカーの名前を挙げており、そこでのパフォーマンスが試されるとしているそうです。はい。いやー、どうだろう。いきなりランカー戦か。マルロン・ベラ強いけどなー。まあ確かに見たいな。だから USC の公式の評価も、そして海外のメディアの評価も、やっぱりね、こう手のひらひっくり返してブワッてうなぎ登りってことですね。うちらの会話、うちの会話ね。いやー、これは行くんじゃないですか。期待していいんじゃないですか。やっぱバンタム級ね、60キロ台、日本人には厳しいと思うけど、会話ね、うちの会話ね、まあまあまあ、堀口教授にもね、勝ってますし、アーチュレッタにも勝ってますね。まあ、世界の強豪相手に勝ってますから、ちょっとね、その世間の常識をぶっ放して、フライ級はね、平達夫選手が取るのか、再び巻き返して、堀口教授が取るのか、そしてね、釣りは霊が取るのか、ちょっとわかんないですけど、はい。まあ、今のところね、一番近くにいるの堀口教授選手ですよね。残念ながら、平選手負けちゃったんで。そして、まあまあまあ、バンタム級にもね、中村凛也とか、風間俊臣とかいるけど、やっぱり、まあ、日本人のファイターの、日本のファンの期待とか、まあ、こういう評価を見ても、朝倉海っていうのは海外メディアの評価も高いし、いつかね、いつの時代かわかんないよ。バンタム級、USC バンタム級王者に、朝倉海がなってね、USC フライ級王者に、堀口教授がいたら、ちょっと感動するよね。ライジンファンとしては。まあまあ、そんな簡単じゃないしね。平達郎であり、中村凛也にもね、そこまでたどり着いてほしいですけど、またいろんな夢が見れますね。なんか、よかった。なんかね、夢が見れるのが嬉しいよね。昨日もさ、同じ戦った仲間に幸せですか？やっぱ幸せでいてほしいよねっていうのと同じように、やっぱ今の格闘技には、海外でも日本でも、夢が見れるのがいいですね。なんか僕が本当その USC 挑戦者2014、15、16とか、ライジンが始まる前、13、14、15かとかさ、なかなか夢が見れなかったからね、格闘技で。これは目指す人もそうだし、正直中にいるファイターでさえも、なかなか、まあ、僕はね、USC っていう夢を見て必死に落ちたから僕は違うけど、なかなかね、プロファイターでさえも、じゃあどうやって夢を見るの？まあ USC はね、もちろんあったけど、そんな現実的じゃないじゃないですか。ね、日本の今のライジンみたく。だから、ね、こう、夢を見やすい世界ってすごくいいですね。はい。そしてちなみにね、その USC が選んだ公式の、最優秀、今月のね最優秀の KO が朝倉海であれば、なんとね、今月のファイトオブザマンス、今月の最優秀試合は我らが平達夫対ジョシュア・バンが選ばれましたね。この日本人2人がね、こうやってUFC のファイトオブザ、ね、マンスとかに、ケオブザマンスとかに選ばれる。誇らしいですね。同時に2人ですよ。すごくないですか？はい。そして、USC 公式は、このね、試合に残念ながら敗れてしまった平達夫選手についても、次世代を担う若きトップアスリートとして素晴らしい試合、として称賛してくれてます。はい。で、このバンダイレル記者は、平が勝つと思ってたと悔しがりつつ、トップ戦線に到達するために必要なものを持っているとエールを送って、まあね、ジムに行ってた平選手がキャンプを張ってたジムのコーリー・サンドヘーゲンは、これヘルワニの番組内でタフな試合を戦い抜いた、彼はまだ若くこれから信じられないほど成長するはずだと評価してます。はい、楽しみです。平達郎の復帰も待ち遠しいですね。はい。そしてね、もう一人ね、さっきも言ったけどね、6月21日、 UFC APEX でね開催される UFC ファイトナイトのメインイベント、マネル・ケープタ堀口教授ね、メインイベント、我らが堀口教授、俺たちの堀口教授が出ますよ。でケープのインタビューが載ってたんで、ちょっとそれをね、まず2人の初対決から約9年が経過していると。でケープは 100% 勝利が見えていると、絶対的な自信を持っているようです。で現在の堀口選手については、空手ベースの非常に規律正しいファイターだと敬意を払いながらも、すでに35歳を迎えている点に触れて、試合をコントロールするのは俺のパワーだと語ってます。で9年前のね初対戦時はケープはしっかりしたチームに所属しておらずに、戦略も不十分だったと振り返ってますね。で自身を今ね A プラス最高クラスね、堀口選手を B クラスと評価して、判定ではなくフィニッシュを予告してますね。はい、そして現在とね当時の変化、当時アフリカのアンゴラやヨーロッパ、タイで練習していた時代を、ライジン時代はただ戦いトレーニングしていただけだったと振り返ってます。で現在はラスベガスを拠点としてエリック・ニック・シック、あ、これあれだよね、ストリックランドのトレーナーだよね、エリック・ニック・シックや率いるエクストリーム・クートアや USC パフォーマンス・インスチュートでトレーニングを積んでいると。でキャンプに多額の自己投資をしており、単なるファイターではなく真のプロアスリートになったと自身の進化を強調してます。はい、そして体重管理については、ケープ自身本来の適正体重は135ポンドバンタム級だと語ってます。でフライ級への減量は容易ではないが、フライ級という階級を盛り上げ、正当なリスペクトを集めるためにあえてこの階級で戦っていると。で現在は USCPI の専門サポートに加え、専属の栄養士とチームを自腹で雇い、体重管理を徹底、体重に関してはもう文句のつけようがない状況だと言ってます。いやー、そうなのか、結構ね計量バーとか多いからどうなのと思うけど、すごいね、専属の栄養士とチームってことは、そのスパーリングパートナーとかコーチの帯同費とか、まあもちろん給料も含めて払ってるってことですよね。すごいな、やっぱ USC 夢があるね。はい、もうチームごとラスベガスに行って、で新たなサポートもつけてキャンプを張ってるってことですもんね。でフライ級タイトル戦線の見解としては、パントージャを破って、さらに平達夫選手も激化した現王者ジョシュア・バーンについては、バンが平に勝つことは最初から分かっていたと、ね、で平選手については素晴らしいファイターだが、大舞台での経験が足りず、ゲームに多くの穴がある、もし俺が戦っていれば確実に眠らせていたと評価します。で現王者のバンに対しては、彼との試合はファンが喜ぶ最高のストライキングマッチになると、ね、対戦熱望、もし次戦でバンとバン王者のリマッチが組まれたとしても、どちらが勝とうが関係ない、勝った方が俺が奪うためのベルトを一時的に預かってくれているだけだと自信を言ってますね。はい、そして、ね、USC フリーダム250ホワイトハウス大会、ね、6月14日日本時間6月15日に開催されますけど、これね現地時間日曜日開催、これね珍しいんですよ。だいたい USC のナンバーシリーズっていうのは現地時間の土曜日ね、こっちの日曜日昼なんですけど、過去ね日曜の開催は5回しかない異例の事態だと言ってます。で元々は7月4日のアメリカの独立記念日の週末に計画されていたけど、6月14日ドナルド・トランプの大統領にの誕生日に変更されました。はい、これアリエル・ヘルワには、現在がハリス政権であればこのイベント自体が 100% 実現していなかっただろうと、まあそれはそうですよね、トランプだから実現したんですもんね。はい、で、メインはイリア・トプリア、ジャスティン・ゲージでショーン・オマリーとかね、シリル・ガン、アレックス・ペレイラとか、そうそうあるメンツが出ますけど、ヘルワにはこの番組内で世紀のメガイベントだった USC300 のトップ7試合と今回のカードを比較し、今回のカードの方が客観的に非常に強力だと言ってます。はい、まあアメリカ建国250周年の祝祭の一部として位置づけられていると。はい、そしてなんとトランプ大統領は、これは本人が 言ったら正式かどうか分かんないけど、ホワイトハウスでの USC のセットアップを高級化することも提案している。だ今後もやっていく、年一ペースでやっていくとか、そういうことなんですかね。また10年後の260周年でやるとか、ちょっと分かんないけど、はい。でちなみに、その USC300、2024年4月14日だから約2年前に開催された、USC300 のメインカード7試合、ボー・ニッカル対、コーディ・ブランディエッジ、そしてをチャールズ・オリベイラ対アルマン・ツァルキャン、ね、ジャスティン・ゲイジ対マックス・ソロエ、あ、ここか。はい。で、ジャン・ウェイリタン、ヤン・シャオナンの女子ストロー級タイトルマッチ。で、メインがアリックス・ペレイラ対ジャマール・ヒルのライトヘビータイトルマッチ。あ、確かにこう見ると、うん、USC フリーダム250の方がちょっと濃いかもね。意外と USC300 薄いな。もっと良かったな、ような気がするんだけど。今で言うとけど、そっか。なるほど。まあ、試合内容はね、最高でしたけどね。はい。そして、その USC ホワイトハウス大会を出禁されてると主張しているストリックランドがいるんですよ。ね。ストリックランドは SNS なので、ホワイトハウス大会を出禁にされたと主張してます。で、本人の言い分によると、過去にジェフリー・エプスタインやイスラエルに関する発言が原因だとしていて、自分のチケットは持っているからベルトを担いでゲートの外に立ってやると発言してます。ただヘルワには正式な出禁と単に招待されなかっただけには大きな違いがあると。でそもそも前回期のチャンピオンが招待されているわけではなく、トム・アスピナルやイスラム・マカチェフも参加しないと見られている。デイナ・ホワイトは今回の国家的イベントを面倒なドラマのない信頼できる人間だけで固めたいと考えていて、単にストリックランドはその基準から外れただけではないかとヘルワニ陣営は推測しているってことですね。はい。で、ストリックランドは政治的な理由でね、出禁になったとアピールする一方で、ジムではイスラエル人のファイター、シモン・スモトリツキーと非常に仲が良くトレーニングし、俺の言うことはただのジョークだと笑って話す動画が流出しているので、まあ、ヘルワニ陣営は、過激な発言や出禁騒動は自分をプロモーションするための意図的な炎上商法であり、自身の発言の責任から逃れるためのキャラクター作りに過ぎないと結論付けてますね。はい。そして今週末の USC に久々に復帰する元 USC ウェルター級王者ビラル・ムハマッドがガブリル・ボンフェムと戦うんですけど、まあ試合のことよりも、まずね、今年2026年前半に第一子となる娘が誕生して、今は家に帰って娘の顔を見るのが一番の幸せだと語って、自分が経験できなかった良い人生を娘に歩ませるために戦うと誓いました。いやー、これね、マジでね、子供の存在っていうのはね、なんかね、ポジティブな面も、まあネガティブなね、もうより追い込まれるってことなんだけど、すごくポジティブな、ね、面が僕は多かったし、娘が生まれたことでより強くなったと思いますね。このニュースで読もうと思ったのはここですね。うん、で今日もちょっとね、あの娘とね、買い物行ってね、行ってたね、お父さんお母さんと、あとお兄ちゃんと、本当1歳とか2歳になる前ぐらいの女の子の家族連れのお父さんに、カジさんですよねって言われて、マサト戦の時からずっと見てました、ちょっとプライベートでも、よかったら写真撮ってもらえないですかっていうか、あ、全然いいっすよ、撮りましょうって言ったら、そのね、もう幼稚園生ぐらいの男の子はお父さんに抱っこしてもらって、女の子に抱っこするってこう言ったら、もうちょこんって手をこう手伸ばしてきて、普通嫌がるじゃん、知らないおじさんに抱っこされるの。すごくね、IQ あってね、もう久々にそんな赤ちゃん抱っこしたからね、抱っこしてこう写真撮ったんですけど、めっちゃ可愛かった。あれで娘のちっちゃい頃をね、思い出してね、パッて見たらね、俺より身長が高いね、すでに俺より身長が高い娘が隣にいてね、こいつ大きくなったなぁと思ったんですけど、もう可愛いよね、娘って本当に。もうさ、娘のために頑張れって本当にあるからね、しかもこう父親っていうのは、まあ息子でも一緒なんでしょうけど、僕は特に娘しかいなかったからわかんないけど、それをね、だベラル、すごくこれは追い風になってると思いますね。はい。そして過去にね、ギャリー戦、イアン・ギャリー戦については、 アイポークがあったことに加えて、実は計量後の前日から、めまいを発症しており、頭がずっと揺れている状態で、試合に出場したと明かしています。言い訳はしないとしながらも、再戦があれば全く違う結果になると、はい、あ、イアン・ギャリーに負けてるんですよね。そっか、あの時はめまいしてたと。いや、よく知らんけど、だけどね。え、ギャリーに、あ、ムハマド、あ、そっか、前回か、去年の11月、あの時か、負けてんのか。そっかそっか、その時はめまいがしてたということですね。2連敗ベルトを失ったマダレナ戦に続いて、ギャリーにも負けて、いや、後がないよベラル。ちょっとここは負けられないですね。はい。そして、前も言ったけど、ね、両肺の移植から復帰したベン・アスクレンと、このベラル・ムハマットが RAF でね、レーシングマッチを行うんですけど、ね、アスクレンは両肺移植という大手術から生還して、再びトレーニングできる状況まで回復したんですよね。で、しかも、ミルウォーキーっていうね、アスクレンの地元での開催、かつ、健康上の問題を抱えたレジェンドとの対決は、勝っても負けてもブーイングされると。完全なアウェー状態とベラル自身も認識している。それでもオファーを快諾したとのことですね。結構いい男じゃん。はい、なかなかね、あんまやりたくないもんね、そのブーイングで。勝っても負けても、マイナスになるのはね。はい。で、最近は趣味としてスポーツカード投資オークションサイトフォアツスノットにハマっていると。ジェイレン・ブランソンのワン・オブ・ワン、世界に一枚の超レアカードを引き当てて、ニューヨーク・ニックスが優勝する前に高値で売るか、NBA ファイナルの特等席チケットと交換しようと加策中だそうです。誰このジェイソン・ブランソンって、あれか。バスケット選手か、ジェイソン。知ってんのみんな。ジェイソン・ブランソン、さすがに知らないでしょ皆さん。バスケットボール選手。ニューヨークニックスの選手です。ニューヨークニックス。父は、リック・ブランソン。父もあれなんだ。29歳。全然知らない。あのサッカーの誰だっけ？サッカーの、もう出てこない。サッカーのすごい人。もう知らなかったけど、これは余計知らないよね。ジェイソン・ブランソン。多分これはみんなも知らないと思うんだよね。はい。そして UFC デビューから約10年、最初はね、8人が一つのホテルの部屋にすし詰めになっていた時代から、今ではベラージオのスイートルームに滞在するまでに成長したとね。現在37歳。ただ MMA を始めたのが遅かったためにダメージの蓄積は少ないとしており、まあ、イスラム・マカチェフからベルトを奪取し、自分が世界最高のファイターだと証明することを目標だと言ってました。はい。いやー、ベラルね、あまりにもつまらなすぎて試合がね、いろいろネタにされてますけど、ほんと強い選手ですからね。はい。そして今度はね、PL の話題いきましょう。PL で、渡辺香菜選手とも戦って、USC のね、女子バンタム級一発目、ロンダ・ラウジーとのね、一発目、女子初めての試合をしたリズ・カムーシュが、2025年にはね、PL で優勝してるんですよね、トーナメント。で、2026年に入って、PL はこれまでのシーズン制から、まあ、従来のね、ワンマッチ制のフォーマットへ移行しました。で、カムーシェは自身が新フォーマットにおける正当な王者であり、前年王者のダコタ・ジテバとのタイトルマッチが組まれると信じていたそうです。ただ、実際は6月27日の PL サンディエゴ大会で、ビビアン・アラウジョと対戦。で、そのもう一人のディチェバは、その1ヶ月後の7月31日にニューヨークロングアイランド大会でデニス・キーホルツと対戦する予定だと。ね。PL は未来のスターである20代のディチェバを守り、40代の私にタイトルを渡したくないのだと痛烈に批判して、ディチェバが意図的に自分を避けていると感じているとも語りました。対ジテバに関しては、打撃戦でも渡り合えるし、第4、第5ラウンドの深い海に引きずり込めば、壁際での TKO かグランドでのサブミッションで仕留められると自信を示しました。 はい、そしてね、僕の推しファイター PL 女子フライ級、ダコタ・ジジェバね、7月31日のニューヨークロングアイランドで約1年ぶりに復帰戦を行います。で、長期離脱の理由は手の負傷だと。で、一度復帰したものの再び別の負傷に見舞われたと。で、現在は完全に回復しており、フルパワーでミットを打てるほど骨も完全に癒えているとのことです。で、ベルトがあろうがなかろうが関係ない、無敗を維持して対戦相手をボコボコにしたいだけだと語っており、ファイターマネーも変わらないため試合自体に飢えていると述べました。なお、PL は2024年がダコタ・ジジェバ、2025年にリズカモーシェがトーナメントを制しているんですが、現在は、まあ、正式なチャンピオンが不在の状態ってことですね。はい、そのディチェバはロンダ・ラウジに対しても批判していて、ロンダ・ラウジがカムザット・チマイフのね、外見、後進後外列の手術後などを笑うような発言をしたことに対して、ツイッターで、X で反論してます。試合を売るためとはいえ、超えてはいけない一線があると。同じ母親であるね、ロンダが他人の身体的特徴を公にからかったことへの深い失望を語ってました。で、PL のスタッフからも、自分の娘も同じ手術を受けたから、あなたが声を上げてくれて嬉しかったと、感謝のメッセージが届いたとしてます。ショーン・ストリックランドやチマイフのようなトラッシュトーカーにロンダが成り下がる必要はないと語ってます。はい。これはね、言いたいことがあるんですけどね。はい。この後、喋ってから言いたいこと言いましょう。で、ちなみにダコタ・ジテバは、スコット・コーカーやストライク・フォース、女子の MMA のパイオニアであるジーナ・カラーノの存在をよく知らなかったことが判明してます。で、当時はムエタイに夢中だったために MMA を見ておらず、ロンダ・ラウジーが初めて目を奪われた女子ファイターだったと弁明してます。ということで、そんな詳しくないんですよ。ダコタ・ジテバ、昔の MMA はにわかなんですよ。だから、このショーン・ストリックランドやチマイフのようなトラッシュトーカーにロンダが成り下がる必要はないって言ってますけど、いやいや違うよ、ディチェバって。ディチェバ違うよ。もうロンダは、むしろショーン・ストリックランドもチマイフもマクレガーもみんなロンダの真似してるんだよ。ロンダはね、口悪かったんですよ。その当時トラッシュトークって言葉があったのかわかんないけど、女子格闘家の中でね、もう一番こうゴンタ顔で常に怒ってる顔で言いたいことを言うのが当時のロンダ・ラウジーのスタイルで、それを経て大人気だったんで、これね、ちょっとね、認識が違う。多分その頃知らない人は、これストリックランドとかチマイフのようにトラッシュトークやってんなと思うかもしれないけど、いやいや、やってたんですよっていうこと。はい。で、それで言うとね、僕もそうですよね。バレンさんに影響されてとか言うけど、いや違うんですよ、僕のマサト戦の会見見てください、僕は2009年の頃から言われたら言い返すスタイルなんですよ、自分から言うことはそんなないですよって、ただ言われたらもうとことん言うタイプですよっていうのをね、当時の僕を知ってる人は知ってると思うんですけど、今のねおじさんになった僕しか知らない人には分かんないんでしょうね。はい。そしてなんと現在はね、快進撃を続けているが、32歳での引退を明言していると。で、理由は普通の生活を送り、母親になりたいからね。で、それまでに世界チャンピオン、これバレンティーナ・シェフチェンコのような絶対王者を倒して自分の強さを証明してからグローブを置く計画だと言ってますね。で、現在はノルウェーセテスダールの天然ミネラルウォーターのブランドの共同オーナーとしてビジネスにも進出していると。で、お酒を飲まない彼女にとって水は完璧な商品と語り、いつかアーリング・ハーランドにこの水を飲ませるのが目標だと語ってますね。で、他にもブルガリアの映画でブルガリア語で、これ父親がねブルガリア人らしくて、ブルガリア父親の母国語らしいんですけど、そのブルガリア語のセリフに挑戦するなどマルチな活動も見せていると。だからすごいですね、ビジネスね、天然ミネラルウォーターのビジネスもしつつ俳優業もやってるってことも、あんだけ綺麗でね、バイタリティ溢れてたら、まあ、確かにって思いますけどね。はい。そしてその PL、 なんと ね、今放送している ESPN、 2019年から PL を放送してきた ESPN とのね、契約が今年の年末をもって満了します。はい。で、両者の間には独占交渉期間が設けられていたんですけど、合意には至らずに、すでに PFL は他のメディアとの交渉を自由に開始できる状態だと言ってます。で、これ前もね、Gラジオで言いましたけど、PFL の CEO であるジョン・マーティンは、彼ら ESPN は我々をプロモートし、ファンが視聴しやすい環境を作るための努力を全くしていないと批判してます。で、ファンからもいつ放送されているのかわからない、高額な新しいアプリが使いにくく、イベントを見つけられないという苦情が多数届いているとのことでした。で、 ESPN が USC とのビジネスをね、終えたにもかかわらず、 PFL の扱いが向上しないことも背景にあり、 ESPN との再契約の可能性は極めて低いと言ってます。そうだよね、2025年まで USC を放送してたのが ESPN で、ただ USC はパラマウントプラスに移ったから、 ESPN としては、あ、 PFL としては ESPN でね、 USC がなくなった穴を、その分 PFL を担いでくれよって思ってたのかもしれないけど、そんなこともなかった。再契約は極めて低いってことですね。で、次の候補先として急浮上しているのは、なんとネットフリックスとフォックスだそうです。で、ネットフリックスはジェイク・ポール、マイク・タイソンのね、ボクシングマッチを配信して、全世界で6000万世帯が視聴したと発表するなど、最近ね、このコンバットスポーツへの投資を加速してます。で、フォックスは2018年に USC の放送を終えて以来、 MMA から遠ざかっているが、 FS1、 FS2 といったケーブル網やメインネットワークのプライムタイム枠を生かした強力な露出が期待できるとされています。ね、この FOX っていうのは USC が ESPN と契約する前に契約してた番組です。あ、ね、放送局ですね。はい。そしてもう一つ、 PL のライト級の絶対王者、ウスマン・ヌルマゴメドフが7月31日のダコタ・ジテバーも出るね、ニューヨークロングアイランド大会で、無敗のアーチー・コルガン相手にね、防衛戦を行うんですけど、はい、BJPEN.com の報道によると、ウスマン・ヌルマゴメドフはこの試合をもって現在の契約を満了し、フリーエージェント市場に出ることになると。で、彼が FA となれば現在の MMA 界で最も価値のあるフリーエージェントになるとされていますね。で、同門のイスラム・マカチェフはウスマンに対してUSC 移籍を急ぐ必要はないとアドバイスを送っていると。で、ウスマン本人は MMA ジャンキーのインタビューで、 PFL のことは愛してるし、残留することに全く問題はないと、現在の団体のリスペクトを示していると。一方で、自分の最高のパフォーマンスを出せば多くの人が興味を持ってくれるはずだと、まずは PFL との交渉になるが、もし誰かが良いお金を払ってくれるならそこへ行くと語り、最も条件の良いオファーを選択する構えを見せているとのことでしたね。はい。いやー、これはね、まあまあまあ、兄貴のね、ウマル・ヌルマゴメドフは USC のバンタム級だ、もちろん無敗でね、USC でって思いもあるかもしれないけど、多分っていうか、ほぼ確実に USC は取んないでしょうね、高額なオファーでは。このぐらいだったらいいよとはあるかもしれないけど、なんでかっていうと、今日もニュースになってたけど、なんかもう USC はダゲスタン、ロシア人ファイターあんま取りたがらないっていうニュースもあるし、まあなんといってもウスマンのファイトスタイルですよね。あの、ハビブのような圧倒的勝利とかね、テイクダウンしてボコボコにするとか、一本取るのはわかるけど、ほんと超アウトボクシング、アウトキックボクシングでやりつつ、要所要所でテイクダウンしてみたいな、もうとにかくね、戦略性は高いんだけど、そんなに面白い試合じゃないんで、その辺はね、多分 USC 取んねえだろうなと思います。はい。そしてもう一人ね、 PL じゃないけど世界の USC フライ級の超重要人物、ムハマド・モカヘフね、元 USC、 2024年に USC で7戦0勝という完璧なレコードを残しながらも、プロモーションからね、ハンター・キャンベルから嫌われてリリースされたモカエフね、その後、まあ、いろんなプロモーションで戦ってライジン同行みたいな話もありましたけど、今週末にはスペインの WOW31 で、これはね、UFC の現王者のイリア・トプリアが所有する団体なんですけど、そこでホルヘ・カルボと対戦すると。で、現在25歳で目標は UFC への帰還だと語ってます。はい、戻ることだと。で、現在の、ね、UFC フライ強者ジョシュア・バンについては、今の俺が戦えばバンなんて簡単な試合だと、イージーまでだ、10回戦えば10回勝てる、もし彼に勝てないなら俺は MMA を引退する用意があると語りました。ジョシュア・バンについては、昨年にね、アレッシャンドル・パントージャという負傷というアクシデントでタイトルを獲得。で、その後にはまあまあね、今回タイラ・タツオに勝ったという実力者なんですけど、その相手にも10回やれば10回勝てるっていうことを豪語してますね。はい、まあまあまあ、そんな感じ。あとね、ラストね、これも行こうかね。アリスター・オーフレームさん、この前も言いましたけど、なんとガチで復帰を狙ってるそうです。はい、元ストライクホースヘビー級王者で UFC タイトルコンテンダーだったレジェンドファイターね、2021年のアレクサンダー・ブロコフの KO 負けで、2022年のグローリーでのバダハリー戦、これ試合は勝利したものの禁止薬物陽性でノーコンテストを最後に2023年に引退を表明していました。ただ今は、氷風呂やドライニードリングといったロンジェビティ不老長寿活動に徹底的に取り組んだ結果、肉体が完全に癒え、モチベーションが再燃したと言ってます。そしてちょっと待って、はい、36歳になったばかりだが現役時代よりも体調が良いとね。36歳、全くの嘘です。これ46歳なんですけど、まあ36歳になったの時のように体調がいいってことですね。で、MMA、キックボクシング、あるいはボクシングのいずれかで適切なフォアがあれば復帰する構えを見せていると。いやー、なんでみんな戦いたがるんだろうね。やっぱ金か。やっぱ格闘技って魅力だよね。一発でさ、相手ぶっ飛ばせばさ、何百万、何千万、下手した億、何億っていう金がさ、入ってくるわけだから、それはね、それを一度経験しちゃった人からすれば、ちまちま月何十万とか稼いで毎日週5で働いてとかね、なんかありえないのかもしれないね。俺は良かった、なんかそんなね、こうやってね、 UFC のチャンピオンにもなれなかったし、スーパースターにもなれなかったけど、なんかそういう特別な存在にはなれなかったからこそ、なんか地味ってね、普段と変わらないって、過去と変わらないような感じで、生活水準も上げなかったし、自分の生活レベル上げなかったし、だからこそ今ね、こうやって、ジムと解説、G ラジオでね、細々とやりながらね、暮らしていけるのは、そういうとこもあったし、まあ、それはね、ほんと良かったなと思いますね。もうなんか一度生活水準上げちゃったらさ、もう下げられないって言うじゃん。でね、もう好きなもの買って、うまいもん食って、ね。いい生活してとか言ったら、あっという間にお金なくなるからね、現役時代に稼いだ金なんて。まあそういう意味ではね、オーフレームはそういう理由か分かんないけど、ちょっと大変ですよね、お金がどうこう。うん。まあだから投資とかもね、必要ですよね。投資して増やしたりね、して、現役終わってから安定した生活を送るってもすごく僕は大事だと思いますね。はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。あ、今日は1時間いかなかった。よっしゃ。引き続きカルポニックスもね、睡眠で悩んでる、ね、寝つきが悪い、眠りが浅い、寝起きが疲れ取れてないって方、このカルプロニクスを飲むと眠りが深くなって寝つきが良くなって、とにかくね、寝起きのコンディションがめちゃくちゃ良くなりますんで、ぜひこのジラージュの概要欄からね、カルプロニクスの購入をお願いします。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。